京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ、それでは、はい、今日も坂本園長どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、京都の生き物ラジオ図鑑ということで、はい、京都市動物園からは園長の坂本秀房さんにお越しいただいていますが、さあ、はい、今日は坂本園長どんなお話になりますか。
はい、今日はですね、はい、ちょうど今月のですね24日に誕生日を迎える、はい、西ゴリラの元気さんのお話をしてみようかなと思っています。
あ、元気さん、はい、おいくつになられるんですか。
今度で37歳ですね。
あの37歳っていうのは人間でいうとどれぐらいの年齢ですか。はい、
そうですね、まあ、日本人の、まあ、寿命と比較すると 1.5 倍ぐらいかなって気がしますけども。
そうなんですね。
まあ、国によってね、はい、あの平均寿命ってずいぶん開きがあるので。
あ、そうなんですね。
はい、大体まあ50年からもう少しゴリラとしては生きるかなっていうふうには思っていますので、うん、まだまだ、はい、うん、
元気に
長生きしてきて
元気さん元気に、はい、ねえ、はい、じゃあまだまだあのお子さんも産んでもらえるかもしれないぐらいの年齢ですよね。
できればね
、はい、そうか。じゃあそんな元気さんのお話を今日はお聞きしていくわけなんですけれども、はい、あの元気さんといえば、はい、桃太郎さんの奥さんですよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、
京都市動物園の桃太郎一家の奥さん、
はい、うん、で元気が実は生まれたのがですね、はい、昭和61年、
はい、
で当時はですね、生まれた時は、はい、あのオスだというふうに思われていたので。
そうでしたね、はい、
ですから公募した時に、はい、男の子の名前をつけてくださいっていう形で公募したわけです。
はい、
でまあ元気というふうにつけていただいた方が、あの名付け親として、うん、まあ、当選されたわけなんですけれども、
はい、
その数年後にですね、うん、ある日、排尿を見ていた担当者が、あれって思って、
はい、
これはメスだと。
ゴリラもオスとメスでは、はい、あのお手洗いの仕方が違うんですか。
そうですね、まあ、うん、オスは本当に分かりやすくおちんちんから出ますけども、はいはい、メスはそうではないですよね。
そうなんですね、そっか。
からそれを見た時に、あ、これは違うって気がついて、まあ、名前はせっかく、公募してつけていただいたので、はい、まあ、変えずに行こうということになって、うん、まあ、ギリセーフかなと思ってるんですけども。
そうですね、あの全然元気でも女の子で違和感ないです、
はい、なので元気のままこれまで37年間、はい、もうすぐですけども、うん、生きてきたわけです、う
ん、そっか。は
い、で当時お母さんがヒロミって言いまして、はい、ヒロミは実はアフリカで生まれた個体です。でもう一頭のお父さんの方はマックと言いまして、はい、マックは実は京都市動物園で生まれたゴリラで、まあ、日本で最初に動物園で誕生したゴリラでもあるんです、
うん、わ、なかなかすごいカップルの間に生まれたお子さんだったんですね。
はい、でお兄ちゃんもいて、うん、京太郎くんというのが、当時おりました。
はい、
でその元気はですね、お父さんとお母さんにというか、まあ、お母さんが最初はずっと抱っこして育ててくれるので、うん、
はい、
母親に育てられた経験を持っていて、で、まあ、お兄ちゃんは残念ながらですね、はい、ちょっと病気があったのでそれを治療するために、うん、親から引き離してひろみから引き、はい、じゃないや、そうですね、ひろみから引き離して人が育ててしまって、で最終的にゴリラに戻そうとしたんですけれども、うまくいかなくて、
はい、
比較的若くして亡くなってしまいました。
そうだったんですね、はい、そっか。
だけど、まあ、元気は順調に育ってくれて、
うんうん、はい、
で10歳ぐらいになったらだいたいちょっと大人の仲間入りをし始めるので、
はい、
まあ、群れを離れて違う群れに移籍する頃に、うん、なります。で当時ですね、まあ、ゴリラをオスとメスだけ飼っていてもなかなか繁殖に成功しない、
はい、
社会性の高い動物なので群れで飼うべきだということになって、う
ん、
上野動物園に大きな施設ができて、うん、そこに日本にこう散らばっているゴリラたちを集めることになったので、元気もそこに、まあ、繁殖のために、
はい、
旅立つことになりました。
はい、
で上野に着いて、うん、当時そこに倒すと、うん、もう一頭三頭でちょっとグループを作って、はい、まあ、メスとも仲良くなり、でオスとも仲良くなったので、まあ、順調だったんですね、
はい、
でそのうちイギリスの方からビジュっていう、まあ、若いオスが、
はい、
やってきまして、
で
その子の群れにこう入っていくんですけども、そのなかなか仲良くなって、ちゃんと交尾もするようになって、ただまあ妊娠には至らなかったんですけれども、
はい、
そうこうしてるうちに違うメスも入ってきて、ちょっとそのメスとですね、うまくいかなくって、関係性がいい関係性が保てなくて、だんだんこう、まあ、ストレスになったようで、
そっか、
まあ餌の食べる量も減り、で体重もどんどん減っていきっていう状況で、
はい、
で回復しないので、もちろん上野動物園では手厚く、うん、飼育をしていただいてたんですけれども、残念ながら回復しないということで、3年弱で、戻ってきました。13歳の時に、京都に戻ってきたんですけども、行く時はまあ100キロ超えの体重だったんですけども、帰っていた時はもう60キロ台に減っていたので、
すごくちっちゃくなってしまって、
そうですね、まあ、本当に見た目がゴリラ、ゴリラってお腹がぽっこり出てるのが健康の証なんですけども、
あれ健康の証なんですね。
そうなんです。私のように腹腔内脂肪がたくさん詰まってるわけではなくて、腸内の入ってる、まあ、消化しにくい葉っぱとか草が、膨らみの原因で、でまあ私たちと同様にですね、セルロースっていう植物の壁の糖を分解できないので、微生物の力を借りて分解して栄養素に変えてもらってるんですね。でその微生物に分解してもらうためにちょっと長めに滞留して、たくさんの量をこうお腹の中に抱えている状態なんですけれども、
あ、そういうことなんですね。
体調悪くなると、そのお腹の腸内細菌層がうまく維持できなくて、ぺったんこになってしまう。でまあ、そういう状況で戻ってきたんですけれども、まあ、お母さんがいてお父さんがいて、まあ、違うメスも他の動物園からやってきて、ちょっとずつ回復をしていったんです。
よかった。
で他の動物園からまたオスもやってきて、でそのオスとの間に、一旦仲良くなったりしたりっていうのをしている中で、彼女が、ちょっと20歳ぐらいになった時に、まあ、ごめんなさい、お父さんはもう他界してましたね。でそのお母さんと別のオスがいたんですけれども、20歳ぐらいになった時に、札幌の方から丸山動物園から、ゴンちゃんっていうオスがやってきて、
ゴンさん、
で若い元気との間にということで、丸山動物園からお借りして、で仲良くなったんですよ。
よかったですね。
で交尾もするようになって、だけどまあ残念ながら赤ちゃんはできずにいたんですけれども、22歳の時に残念ながらゴンちゃんが病気で亡くなってしまって、なんと次の年にはお母さんも亡くなってしまって、まあ、一人きりになってしまう。
寂しい。
そうなんです。
なんだかここまでだけでもすごくいろんな苦労を背負って、
そうですね、
かわい
そうですね。ね、だけども、その実はね、上野動物園でビジュっていうその、最初に仲良くなったで交尾までしたオスが、とその上野にいたメスとの間でできた桃太郎くんというのがいて、その当時10歳ぐらいになっていたので、でその桃太郎が、実は京都市動物園にやってきたんです。
そうだったんですね。そっか。
で実はですね、その桃太郎っていうのが、美女にそっくりなんですよ。顔が、
あ、まあ、親子です
とても親子ですからね。
そういうことか、
まあ、そういうこともあってかなくてかはちょっとわかりませんけれども、すごく仲良くなって、でもうこれまでいくつかのオスと一緒になって交尾をした経験を持っている元気が、その桃太郎は初めての経験なので、教えてあげて、ちゃんと交尾ができるようになります。
すごい。
ですから、それまでそのずっとうんちの中のホルモンの代謝物なんかをずっと調べてきていて、どうも排卵が止まっているっていうふうに、 考えられていたんですけれども、
はい、
その桃太郎くんが来てからはちゃんと排卵が
普通に
起こるようになって、
うわーよかった。
で最初にその来た、年の次の年の1月に初めて交尾をして、
はい、
だから2010年にやってきて、うんうん、で10年の10月ぐらいから一緒に暮らし始めて、
はい、
翌11年の1月ぐらいから交尾が始まって、
うわ順調に、
そうなんです。でゴリラも人間と同じように、
はい、
まあ、周期的に排卵が起こっていて、周期がちょっと人より長くて30日周期で排卵が起こるので、まあ、2月3月とこう、うん、その排卵ごとに交尾がするわけですけれども、
はい、
4月の交尾が終わって5月になって、
はい、
交尾処方しなくなったので、調べてみたら、うん、ちゃんと受胎していて、
うわーよかったですね。
で、やがてその年の、12月に、
うん、
最初の第一子が誕生するわけです。
源太郎くん、
源太郎くんですね。
おめでとうございます。
ですから2011年の12月21日が源太郎が生まれた日なんですけれども、
うん、
ですごく残念なのはその生まれてすごく大事そうに抱っこして、お乳も含ませてすごく、周りで安心してたんですけども、
はい、
3日間はゴリラの赤ちゃんたち何も飲まず食わずでも元気でいられるんですよ。お母さんからそれだけのエネルギーもらって出てきているので、
あ、はい、
まあ、多少お乳が出なくてもその間に出れば問題なく育っていくんですけども、
うんうん、
3日を過ぎて急に赤ちゃんの元気がなくなってきて、本当に危ない状況になってきたので、
はい、
とりあえず引き離して治療することになったんですね、うん、
はい、
でもちろんお母さんはがんとして話さない。
そうですよね。
だけどゴリラもそうだし他の類人もそうですけども、赤ちゃんがお母さんにしがみつくんですね、
はい、
で移動するときには四足歩行って言って、はい、手も使うので、
うん、
赤ちゃんがしがみついてないと運べない。
あ、そうですね、はい、
でその弱ってきたので自分でしがみつけないから、
うん、
常に支えてなきゃいけないわけですよね、
は
い、でちょっと赤ちゃんを置いて移動した月に分離をして、
うん、
すごい悲鳴あげてましたけれども、
かわいそうにね。でもね、
でその子を取り上げて、はい、もう体温冷たくなってるし、動物園の中の病院まで急いで走って連れて行って、温めて蘇生をして、はい、ちゃんと温度も体温も上がってきて、
うん、
でそのすごいやっぱり脱水をしてたので、
うん、
まあ、ミルクがほとんど出てなかったんだろうなって
思います。
で、まあ、最初は温めた電解質の、まあ、そうですね、点滴に使うような液体を口から含ませて、
うん、
すごい勢いで吸うの で、
はい、
で徐々に量を増やして、
はい、
あとは薄い人のミルクから、を使ったんですけれども、
はい、
薄いのから始めてだんだん規定量にして、
は
い、人工保育をすることになったんですけれども、ここで課題なのがですね、
はい、
人が最後まで子育てをしてしまうと、
うんうん、
ゴリラとして育っていかないので、
あ、
つまりゴリラを怖がるようになってしまうんですね。
あ、それではね、
ゴリラとこうコミュニケーション取れないと、
うん、
後々困るので、
はい、
でいろんな文献を海外から集めて、
はい、
まあ、1歳半までには戻さなきゃいけないっていうのが分かって、う
ん、
できるだけ早く戻そう、
はい、
でまあ、10ヶ月間人工保育をして、はい、お母さんに返すことになるわけですけれども、その間もお母さんのその母性本能を高めたままにしとかなくてはいけないので、
なるほど、
赤ちゃんの目が見え始めてからは毎日毎日
すごい
お母さんのところに連れて、
大変ですね。
だけどお母さんも1ヶ月間会ってないので、
はい、
自分の子供っては理解してなかったみたいです。というのが、私たちが恐れたのは、うん、見せたったら、
うん、
その返せって言って、うん、中に引きずり込もうとするんじゃないかっていうのを恐れたんですけども、その様子もないし、優しく触れる、
まあ、
で手がたまたま赤ちゃんの手が中に入ったら、そーっと握るんですけども、
はい、
赤ちゃんがやんわりあげたらそーっと話してくれるんです。
優しい元気さん。
だからうちのゴリラを育てていた 担当者の子供だっていう理解をしてたのかもしれません、
は
い、
なるほど君の子供
だけど、まあ、自分の赤ちゃんいなくなって寂しいからちょっと触らせてって感じだったのかもしれませんね。
そうだったんですね。
で10ヶ月半経って、うん、その赤ちゃんが自分の意思で歩いて、はい、折り腰にちゃんと来てくれるような体力がついてくれたので、うん、それだったら外からミルクをあげられるので、はい、お母さんに返すことになって、返した時にやっぱり母親自分の子供って認識してなかったみたいですぐには抱きに行かないんですよ。
お
なんでその担当者の子供がここにゴロッといるんだろうって感じ、
うん、いくらなんでもそれはしませんけどって感じですね。
そうですね。で源太郎も息子の方もですね、はい、まあ、毎日会ってたとはいえですよ、お母さんが近くにいないし緊張して固まってこわばってるから、
はい、
元気がちょっと触れたら、コロッて転がるぐらい、
本当にカチカチになったんですね。
でだけど次の日の朝にはね、ちゃんと抱かれていたんです。
よかった、
だからそれからは本当にもう24時間一緒に暮らしてきたので、ちゃんとゴリラとして成長しました。
ちゃんとじゃあ親子にも慣れているっていうことですよね。よかったですね。まあ、
本人たちにはひょっとしたらそういう自覚はないかもしれないですけども、
里親的な。
そうだけども、あの2頭の間ではちゃんと愛情が培われて、
はい、
まあ、息子は全面的に頼るし、
はい、
お母さんも愛情深く育ててくれたんですね。
わあ、でもなんかそうやってお話聞いてると本当に元気さんっていろんなところでなんか苦労されてるんですよね。
そうですね、だからあのちょっとあの話しすぎちゃいましたけれども、まあその次も第二子が生まれて、だけど第二子はちゃんとミルクを飲んで育ってくれましたし、あの健康に育ってくれています。
よかったです。で
その2頭の赤ちゃんを育てて、
はい、
今家族のお母さんとして頑張ってくれてるのはやっぱり、若い頃いろんな経験したことが役に立ってるのかなっていう気もします。
そうですね、わあ、でもね、そうやって若い時に苦労された分今は、あの本当にどっからどう見ても幸せそうに見えるの で、
そうです、ね、
はい、これからももっともっと幸せがいっぱい元気さんに訪れるといいですよね。
はい、
ねえ、わあ、ちょっとなんか今日はあの元気さんのストーリーをじっくり聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。そしてまたね、あのイベントもございますよね。
はい、
あのそうですね、120周年記念の、
あ、はい、ね、あの以前はサマースクールって夏休みのイベントでやってたんですけども、
はい、
実習はやっぱり京都の暑い夏はちょっと耐えられないので、
はい、
インドアでちょっと学ぶことを、動物をネタに学ぶことを、
はい、
あのプログラムを実践しようということになって、
そうなんですね、
暑い真夏の中でも、はい、あの快適に、楽しんでいただけるようなプログラムを用意してますので、
はい、
また間もなく募集が始まりますし、ホームページなどをご覧いただいて、
はい、
もしよかったら入力フォームからもできるし、
はい、
ホームページからもあの応募ができますし、往復会議でも応募することができるので、
はい、
ご参加いただけたらと思います。
ぜひお願いいたします。はい、第4回夏休み動物教室という形で、
はい、
インターネットで検索していただきました、はい、京都市のホームページ、
はい、ホームページに
から、この申し込みフォームがございます。はい、ただ6月13日からの応募スタートなので、はい、それまでは申し込みはできません、
はい、
また見てみてください。詳しく掲載されています。はい、ということで京都の生き物ラジオ図鑑、はい、今日は京都市動物園園長の坂本秀房さんにお話をお聞きしてまいりました。
はい、
坂本店長、今日もありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。